レッドブル。お。
チャージ。
チャージ。
今日はいつもとね、違う環境でやっていますね。
そうですね。
うん、まあ、白朗さんの家からちょっと、
うん。
ね、接続の問題が前回も解消できなかったんだよね。
うん、厳しかったんで、
うん、
今日は家じゃないどこかで。
家じゃないどこかで
。やってます。
ええ。僕の方も先週の生放送でトラブルが相次いだので、ちょっと環境を変えてます。まあ多分、聞いてるリスナーの方で、アメリカのネットはすごく環境が悪いんだなっていう、感想を持たれた方多いと思うんですけども、問題になるところはいくつかあって、まあ、そもそも ISP のスピードが遅いっていうのもあるし、あとは家の Wi-Fi の環境ですよね。
うん。
で、うちの場合は多分、周りに Wi-Fi の数が異常に多いっていうのが一つと、あとは僕今クローゼットでやってるんですけど、ルーターは下の階にあるんで、で、壁を何枚も挟んで飛ばさなきゃいけないから、それがいけないかなと思いまして、新しくルーターというか、をアップデートしてみました。うん。いや、なんか最近そのエーロっていう、ルーターがよくメディアとか、ポッドキャストのスポンサーとかでよく見かけるんですよ。
うんうん。
で、まあ、普通の Wi-Fi ルーターとはちょっと違って、まあ、家庭用に複数台置いて、デッドゾーンにもちゃんと届くようにする、メッシュネットワークを作ってくれるようなデバイスですね。
ああ。レンジエクステンダーとかとはまた違うんですかね。
なんか、違いそうというか、一応ウェブサイトを見るとリピーターとは違うって書いてありますけどね。
へー。おー。なるほどね。じゃあ、どういう仕組みなんですかね。レイテンシーが増えるとか、そういうのは、なんとなく気にならなくもない。
まあ、それは最初思ったんですけど、うん、でも、比較するページの解説があって、リピーターとかエクステンダーの場合はレイテンシーが増えるだけだけど、これの場合はそういうことはないよみたいなことは言ってますね。
面白いですね、
うん。うん。で、アプリっていうか、インストールセットアップがすごいよくできてて、まあ今時はそうなのかもしれないですけど、モデムに挿して、で、Android のアプリがあるのでそれを立ち上げて、で、なんかユーザー登録して、立ち上げると、まあ基本的には勝手にセットアップしてくれて、で、Wi-Fi のアクセスポイントとパスワードを入れれば、スムーズにいきますね。
うん、その使い勝手から言うと、OnHub とか、AirPort Extreme と同じような感じですよね、
はい。そうですね。僕は AirPort Extreme も OnHub も使ったことないのであれですけども、前まで使ってたのが ASUS のいわゆる普通のルーターだったので、それを考えると、まあ、アプリとか管理画面の出来はかなりいいかなって。まず、すごくシンプルになってありますけどね。いわゆるルーターの管理画面って、まあ、192.168.0.1 とかに、こう、ブラウザで行くと、やたらめったらメニューがいっぱいあって。
なんか、すごい HTML のページに飛んで、わけわかんない。
うん。そういうのではないので、そこはいい。反面、なんか、前のルーターだったら、ここの画面に行って、なんか NAT の設定とか DHCP の設定とか変えればよかったけどなっていうのが、まあ、アドバンストな設定のとこに隠されてたりとかするんで、まあ、そこは違いはありますけどね。
まあ、OnHub も似たような感じで、アプリで簡単に設定できるけど、例えば VPN を使いたいとか、そういう細かい設定はできないですね。
なるほどね。
まあ、面白いですね。コキーをたくさん用意してカバーするか、オンハブはアンテナ3つの 3×3 ミモって言ってアンテナ3つでやるんですけど、まあどっちが使い勝手いいか、まあどっちがカバーできるかっていう話ですよね。
このミモっていうのがその切れにくい Wi-Fi なんですか？
マルチイン、マルチアウトの、あれですかね。このアンテナを2つ、2×2 ミモだとアンテナ2つ同時にこう電波を出して、
はいはい、
で、電波の反射具合とかも加味しながら一番こう受信感度のいいアンテナを使って通信をすると、で 3×3 の場合はそれが3倍、 イン3つ、アウト3つっていう感じでやるみたいですね。
うん。まあそれが多い方がスピードとか感度とかが良くなるっていう。
うん。まあ単純に言えば多ければ多いほど強い。
まあね。
はい。
ええー。まあうちのスピードもそんなに速くない家庭用のネットワークだし、別に家もそんなに広いわけじゃないんですよ。この製品のあのホームページに行くとすごいでっかい家になってて、2階建てだったりとか、アメリカのいわゆる一軒家みたいな感じで、もう隅から隅まで全然届かないような感じの使い方を想定してるっぽいんですよね。だからそれを比べると、まあうちはこれはかなり大げさかなとは思いますけど、うん、まあこれでちょっと良くなってくれればいいかなっていう。
まあ良くなるかどうかわかんない感じは。
わかんない。そう。ハクローさんが話してるときに電話を盗聴されてるときのようなブツブツ音がしますね。
ああ、盗聴されてんのかも。まあこれを盗聴してどうするかっていう
あれですね。うん、まあ別に公開されてますからね。
はい。
はい。はい。そうですね。まあ今週はもう、ポケモン GO ですか。
うん。これしかないっすね。
うん。いや、先週の多分週末、ちょっと前に公開されたとは思うんですけどね、アプリは。アメリカとか、ニュージーランドとかオーストラリアとかでしたっけ？
そうですね。まあ、あとドイツとかかな。5カ国で今公開してるっていう。
うん。最初は、僕、アンドロイドの新しい N のプレビューアーを使っていたら、アプリがそもそも起動しないっていう問題がありましたけど、バージョンアップで、動くようにはなりましたね。
うん、そうなんですね。僕も N プレビュー使ってるんで、最初動かなかったんで、仕方ないんで、Nexus 6P をもう一台手配して、で、それを M にして、で、Nexus 6P の N から、この、テザリングをして、最初やってました。
うん。で、まあ、N で動くようになりましたけど、アプリがなんか、まあ、出来が悪いっていうか、しょっちゅう固まったりとか、バッテリーをめちゃめちゃ食うっていうので、あんまり気軽に立ち上げられないっていう問題が僕の中ではありますけど。
うん、それはうちの子供とか奥さんも iOS でやってて、まあ Android もそうだけど、5分に1回くらい再起動してるような感じはする。
うん。
多分コネクションエラーに弱いとか。
うん。
まああとはレジウムにも弱くて、レジウムさせるとインプットが効かなくなるとか。
ありますよね。
うん、結構あるっすよね。
バトルシーンの時に別のアプリとかの通知で切り替えたりするともう完全に操作不能になるとか。
うん、
うん、でも画面は動いてるんで、戻るボタンとか押しても戻ってくんないし、もうアプリを終了するしかないっていう、
うん、
感じですね。
そう。まあそんな感じで全然動かないけど、まあ大事なのはそんなの関係ないっていうことだったんだっていう。
そうですね。まあそんなことは些細な問題ではなくて、
うん、どうでもよかったっていう。
もうアメリカはすごいですよね。
うん、
この間何曜日だったか、火曜日ぐらい、一番盛り上がったのが多分月曜日とか火曜日だと思うんですけど、会社に歩いていく途中の公園とかみんな携帯見てて、画面が大体こう緑色っぽくなってるんで、
うん、
あ、多分ポケモンやってんだろうなっていう感じで、うん、
そうっすよね。こう街に出てる人の数が明らかに増えてるっていう、
うん、
こうみんなスマートフォン持って歩き回ってるっていう。
そう、なんかツイッターのビデオとか見るとニューヨークのセントラルパークとかのね、写真とか動画が上がってて、ものすごい数の人が集まってたりとか。
そうそう。で、公園でもみんな、まあ一人でやってるっていう人はほとんどいなくて、まあ一人で歩かない方がいいっていうのもありますし、子供とか。まあ大人は、お兄ちゃんとお姉ちゃんがデートしながら、子供も2、3人、4、5人でキックボードしながら、こう、うん、キャッキャウフフ、こう、リア充感溢れる感じでやってますよね。
うん。
まあ一人でやってるのは僕みたいな、こう、残念な感じの人だけっていう。
うん。いや、すごい、びっくりしたけども、まあ、一つは僕は知らなかったのは、ポケモンってすごいアメリカではこんなに人気があるブランドっていうか、フランチャイズだったんだなっていうことは僕はあまり不勉強ながら知らなかったんですよね。
うんうん、ポケモンが出たのが日本で、96年とかなんですね。はい、20年目かな、今年が。 で、僕もそのポケモンリアルタイムで遊んでたっていう時期はあんまなくても、ポケモン出た頃はこう仕事でいろいろゲームやってたんで、まああんまりなんでしょう、夢中になってやってたっていう感じじゃなかったんですね。まあただその、日本の子供はポケモン夢中になってやり、映画もガンガン売れ、で、いつの間にかアメリカもそのカードゲームも映画もゲームもですね、どっちかって言ったらアメリカの方が、一大ブームになってたんですね。
うん、
90年代の終わりくらいなんですかね。うん。
うん、
まあ、ポケモンゲッチだぜっていう感じだったのが、まあ、ポケモンゲッチ、キャッチエモー、そんな感じですかね。
そう、ゴラキャッチエモーですね。
うん。うん、まあ、どっちかって言ったらアメリカの方がまあ市場が大きいんで、ポケモンブームもアメリカの方が大きかったと。
うん。
ただまあ、ここ数年はあんまり聞かなくなってたのが、これだけまだ磁力があったっていうかコンテンツ力があったっていうのが、かなりの僕的には驚きですね。
うん。まあやっぱりその出た時、ポケモンが出た時は1996年だったか7年とかでしたかね。
うん、うん、6年ですね。
うん。なのでまあ僕の世代でも、あのもう任天堂ゲームボーイとかではなくて、まあプレイステーションとか別のコンソールをやってたりとかするし、
うんうん、
テレビアニメとかも日本の受け止められ方的には、まあ、もう少し下の世代、
まあそうですよね、
ティーンエイジャーよりもっと前の子供の世代をターゲットにしてた感じはあったと思うんですよ、
うん、東映漫画祭りとかまあそんな感じの世代ですよね、
うん、そうだからまあそれのせいもあるのかなと思ったんですけど、まあツイッターのタイムラインでそういうことをつぶやいていたら、まあ、僕と同じかちょっと、まあ、5個ぐらい下の世代の人が、まあ、アメリカだともうちょっと中学とか高校でもうすごい人気があったよっていうことは教えてくれたんで、
うん、
まあ、ちょっと受け止められ方が世代間の差も少しはあったのかなと思いますけどね。
ああ、なるほど。こっちの方だとちょっと年齢層が上だったかもと。
かもしれないですね。
うんうん、
まあ、とはいえ、あの今盛り上がってる世代が昔ポケモンで一番盛り上がってた世代だったっていうのはまあ一つあるんでしょうけど
ね。うん、そうですね。まあ、昔ポケモンやってた層が今20代、30代になって、
そうそう。
こうまた、やけぼっくいに火がついてハマってると。
うん。ねえ。いや、なんか、アップルウォッチだかなんだかの、アクティビティモニターの統計みたいなやつが、この間、2日ぐらい前に発表されていて、このポケモンが出た週の週末に、アメリカ人の運動量が 1.5 倍ぐらいに増えたみたいな。言ってましたね。
うん、うん。まあ、僕もさっきまで、あのオフィスの周りをぐるぐる回ってエクササイズしてました。
ああ、
うん、
まあシステム的にはあの、まあ、作ってる会社ニアンティック社なので、基本はイングレスのシステムを、まあ、使っている感じですよね。
そうですね。ただイングレスは、独自エンジンで、ね、あのゲームエンジンとか特に使ってなかったんですね、うん、で自前のライブラリーでゲーム作ってたんですけども、ポケモンをあの、ユニティっていうゲームエンジン使ってまして、
ほうほう、
まあ、それはそれでいいと思うんですけども、データ、ポータルのデータとかは共通の使ってますけども、
うん、
ゲームとしてはもうゼロから作り直したっていう感じっぽいですね。
まあ、あの、システムというか、ゲームエンジンそのものはもちろん違いますけど、ゲームの中に出てくる、イングレスでいうところのポータル、
うんうん、
まあ、あの建物、歴史のある建物とか銅像があるところとか、そういうところが昔そのイングレスのシステムでポータル申請っていうのができていて、それがポケモン GO の中では、ポケスポットっていうので、
うん、
モンスターとかが出てきたりとか、そこでポケボールをゲットしたりとかする場所になってるんですよね。
うん、そうですね。あのイングレスの時はあのポータル同士をこうなんていうのかな、点と点を結んで線にして三角形にしてっていうゲームだったんで、
はいはい、
あのポータルの数はむちゃくちゃあったんですね、
うん、
でそれをかなり間引いて、ナイアンテックの人を曰く、まあ安全そうなポータルをポケストップにして、
うん、
ポケスポットストップ、どっち、
スポット、どっちだったかな、
にしてその使ってるみたいですね、
うん、
データ自体はデータとかロケーションとか、あと画像ですね、
うん、
画像はありものイングレスのを流用してるっていうんで、まあ、これが使えるっていうのはすごく便利っすよね。
まあやっぱりインクレスに比べて参加する層の年齢とかも少し下がってくることは想定されるんで、あまり入って夜中とか昼間でも入っていったらあんまり安全ではないところとかはポータルっていうかポケストップから外してるっていう、そういう感じなんですかね。
うん、そうですね、うん、こうテンダーロインとかまあこっちだと本当に歩いてはいけないところっていうのはある
リアルウォーキングデッドになってしまいますんでね、
うんうん、ポケストップだそうですね。
はい、なるほど、ストップ、うん、でもなんかゲームの、まあ、ビジネスモデルっていうかアイテムをまあ課金するやつもそうなんですけど、なんか今後は例えばゲーム屋みたいなところからフランチャイズでお金を取ってそこにジムとか、
うんうん、
モンスターが出るスポットを販売するみたいなこともあるみたいですね。
ああ、ビジネスモデル的に。
ええ。
そうですね。ゆくゆくはあるかもですね。今のところこのインアップパーチェスで、
はい、
ポケコイン、コインを買って、で、それをゲーム内アイテムにするっていうのが今のところのレベニューで、
うん、
でニュースによるとローンチ後3日で想定14ミリオンくらいレベニューになったという話らしいですけど、
うん、
まあゆくゆくはそのポケストップを提携するとか、イングレスでも結構、他の会社と提携して、
はい、
例えば日本だとローソンがポータルになったりとか、
うん、
まあいろいろイベントを一緒に組んでやったりとかしてたっぽいですね。
なんか地方の日本の地方自治体の人と組んでなんか地域おこしみたいなのプロモーションでしたりとか、そういうのもやってましたよね。
ああ、そうですね。村おこしでポータルを巡って、
うん、
うん、なんでしょうね、こうなんとか岬を回ってなん観光地化してとか、そういうイベントもやってたっぽいんで、
うん、
まあ、ポケモンもそういうのを当然やるでしょうね。
イングレスの場合はさっきも言ってましたけど、そのポータル同士からをリンクして三角トライアングルを作って相手の陣地を全部取るっていう、そういう戦略があったんで、そのためにここの離れ島に行くとかいうそういう強者とかがいたりしましたけど、ポケモンの場合僕ね、まだレベル4とかなんですよ。
ああ、じゃあまだジムに行ってない。
そうそう。その後どうなるんですか？行くと。
レベル5になるとジムに行けるんですけども。
うん。
僕もまだ5に、6、7かな ?6 くらいなんでですね。ジムに行って、なんていうか、道場破り的な、ジムにいる他の人のポケモンと対戦できるんですね。
うん。
なんですけど、まあ僕が行ってもボコボコに行って返り討ちにされるだけなんで何が楽しいのかよくまだわからないっていう。
あれですよね、3チームあって、イングレスの場合は確か2チームだったと思うんですけど、
うんうん、
ポケモンは3チームあって、そのどれかに所属しつつそのジムを道場破りしてチームの勢力を増やしていくみたいな、基本はそういうゲームシステム。
うん、そんな感じですね。うん、赤チーム、青チーム、黄色チームと、
うん、
で、レベル5になったら、そのチームに入れるんでですね。
はい。
ここはぜひ青チームに。
そうなんすか。
まあ、どっちでもいいですけど。
うん。
子供は別のチームに入っちゃったんで、親子で戦わねばならない定めにですね。
うん。
これ多分、後からチームの交換、チームを抜けるって結構難しいと思うんですよね。
うん。イングレスもそうでしたよね。最初の選ぶともう変えられないみたいな。
うん。あ、ちょっと未知のポケモンが出たんで、これを。
おっと。あ、そのスポットにもあるわけ。そう、家ではね、さすがになくて、オフィスに行ったら、オフィスの向かいが、UPS の、なんだ、オフィスで、
うん、
そこがポータルっていうか、ポケスポットになってたんで、
うん、
まあ、5分に1回ぐらい立ち上げて、くるくる回して、ポケボールを増やしたりとかしてたんです
よ。ああ、いいっすね。で、ポケモン出ました。
あ、出ましたよ。インセンス、香水を置いとくとなんか来るじゃないですか。
うんうん。
うん。あれでやってましたけど。
お、新しいポケモン捕まえました。
あれはでも本当バッテリー食うんで、音をオフにしたりとか、あと AR モードっていうね、ポケモンのモンスターが出た時に、自分のカメラと合成するモードがまあデフォルトなんですよね。
うん、そうですね。
で、あれが結構、かなり重い感じはします。
うん。まあ、ただ、あれを切ると、 なんか、
うん。
味気ない。
味気ないですね。
もったいない感じがしますよね。
うん。
この世界の中でポケモンと戯れてる感が、100分の1くらいになってしまう。
やっぱり、なんかこれを見ると AR の方が VR より来るのかっていう、なんか例の一つとして捉えられなくもないですけどね。
いやー、そんな気もしなくもないんですよね。それが、うん、なんていうのか、いまいましい感じはしますけど。うん、ちょっとあれですね。うん、なんとなくそんな気がしなくもないですけどね。
あの、ツイッターのタイムラインで見たのは、なんか友達が空港にいたんですよね。で、うん、フライト待ってて。そしたらフライトの、あの空港のアナウンスで、今ゲート8にピカチュウがいるよって言ったら、みんな、周りの人がみんな走っていったっていう、そういうツイートがあって、
うんうん、
やっぱりこう、実際の場所とか世界とかとリンクするとみんなすごい、まあ、リアリティとかをより感じやすいんだなっていうのを思いましたね。
まあそうですね。こう、人間はまだまだそういう動物なんだっていうですね。この身体性と精神性がまだ切り離されていないっていうこと。まだなんて言うんでしょうね。SF 的に言えば、こう、進化の余地がまだありますね。
そっか。
うん。
最初のその、登録しようとしたらすごいサーバーが混んでたのもそうなんですけど、なんか、Google アカウントと、ポケモンアカウントどっちかでログインしなきゃいけなくて、
うんうん、
で Google アカウントでログインしようとすると何の認証も求められないっていう謎の挙動だったんですよ、僕の場合。
ああ、 Google アカウントとコネクトしますかとか何も聞いてこないで、
ね、最初にアカウントを選ぶダイアログが出てきたんですよね。僕はあの会社のアカウントと自分の個人メールアドレスと両方 Android に入ってるんで、
うんうん、
で自分のやつをこう選択して OK を押したら、まあ、僕の予想では多分あの Google 認証のダイアログが出てきて、この情報をこのアプリに強化しますかみたいなのが出てくるんだろうなと思ったら、何も出ずにいきなりあのアバター作成画面に行ったんで、
うんうん、
ちょっとびっくりしてたんですよ。
あ、
でもニュースサイト見てたら、なんかそもそも iOS 版の場合はフルアクセスになるしダイアログも出てないみたいな、そういう話もしてましたよね。
まあそうですね、あの謎のフルアクセスプリビレッジ問題じゃないですかね。何もかも読めてしまうっていう。
これやっぱり、ニアンテックがもともと Google だったから、なんかイングレスと同じアプリの ID とかを使っていて、開発者 ID とかを使っていて、グランドファーザーされてるのかなとか、いろいろ想像はしてるんですけど。
まあ、いろいろ、そうですね、そうかもしれないですけど、まあ簡単に言えば誰もテストしてなかったんでしょうね、うん、その辺は。うん、まあ気づかなかったんで、ああ、まあすぐ直したっていう感じだと思いますけど。
まあでもすぐ直して、アップストアで次の日ぐらいにもう直ってたし、
うんうん、
多分 Google の方も設定を変えたんだろうから、まあ、なんていうか、もともと Google だ会社だったってこともあって、フットワークはすごい軽かったなという、
ね。まあそうですね。
気がします
ね。テヘペロって感じですね。
うん。
うん、と13歳以下かな、その最初に年齢入れますよね、起動して、
うん、
でその年齢が一定以上、一定以下だと、Google アカウントのリンクはできなくて、何でしたっけ、ポケモンの、専用アカウントを作んなきゃいけなくなるみたいですね。
うん、なるほど。
まあただサーバーが混みすぎて作れなかったんで、まあうちの子供とかはちょっとそこで詰まってました。
うん、
今はさすがに作れるのかな、どうですかね。
いや、なんか大変そうですよね、サーバーサイドが。
うん、そうっすね。ローンチした直後もサーバー落ちてたし、
うん、
まあ大変っすよね。ここまでヒットするとは全然予想してなかったでしょうね。
うん、これまだ日本ではローンチしてないですけども、日本みたいな人口密度の場所でやるとどんなことになるのかっていうのは若干怖い気もするんですよね。
うん、そうっすね。まあちょっとわかんないっすね。
いや、イングレスの時も結局海外よりも日本でめちゃくちゃ流行ったじゃないですか。
うん、
やっぱりあれって人口密度とかプレイする人数がある程度の敷居を超えると、すごいゲーム性が全然違うものになるっていうことだったと思うんですけど、
うんうん、
このアメリカとかですらこんなに流行ってて、でポケモンがまだ日本では出てないですけどね、ポケモン GO は、
うん、
でまあ今週末に出るとか噂ありましたけど、今んとこ僕の知る限りまだ出てないと思うんで、ある日バッて出たら 結構すごいんじゃないかなっていう気はしますね。
まあそうですね、ちょっとどうなるか分からず、
うん、
まあなんて言うんでしょうね、こうここで告白してしまうと、その僕もここまでこんなにいけるとは全然思ってなくてですね、
うん、
あのポケモン、正式ローンチする前にベータローンチしたんですね、
はい、
でベータ版を見てですね、あこれは結構ダメなんじゃないかというこう気持ちに僕はなってですね、
うん、
ベータの段階ではまあアプリがすごく遅くて、でもってまあ一歩歩くたびに10秒くらいフリーズするような感じでまあこれはちょっとダメっぽいっていうのと、まあ、あとキャラデザインを見て、8頭身になってるじゃないですか、
はい、
でまあこの日本のポケモンのアニメってまあ5頭身とか6頭身のこの子供に馴染みやすい感じのキャラデザインなんで、
うん、
まあこれもこのキャラデザインでいいのかなとかですね、まあそういう印象を持ってちょっとここまで受けるっていう感じは全然してなかったんですね、
うん、
まあこれがこんなに受けたっていうのはですね、まあちょっと反省してですね、こう鼻からカルボナーラ食べて少しまあゼロから出直さないといけないなっていうくらいショックで、うん、でまあマーケティングの方もほとんど CM も打たずに、ソーシャルゲームの文法からは全く外れて、うん、まあアプリも不安定ってのありますし、こういわゆる方程式から全然外れた感じでこんなにブームになるっていうのがですね、
うん、
反省の日々ですね僕としては。
いや僕もその存在を知ったのは多分去年だかの、確かこの番組でも話しましたよね一回。E3 か何かでアナウンスはしてたのかな、
うん、
で、その後、あの NFL のスーパーボールとかで確か CM 打って。
あ、やってましたね、う
ん。で、その中では、なんかタイムズスクエアみたいなところで、みんなが携帯持って、こうピカチュウ捕まえたりとかしてるっていうやつで、まあこんなことにはならないでしょって思ってたら実際になってるっていうとこですよね。
まあそうなんですよね。
うん、
で、まあ今にして後付けで思えば、その8頭身になってるのはその、まあ、当時の、ポケモン少年ポケモンボーイズが今ポケモンおっさんになってこのポケモンおじさんにとってはこの方がいいんだとかですね、
うん、
あのなんて言うんでしょうね、すごい素晴らしいですねお見それいたしましたという、
うん、まあ、さっきも言ってましたけどゲームの完成度が低いとか重いとかそういうのはある程度の敷居を超えてしまえば大した問題ではないっていう。
そう、そんなの知ったこっちゃないっていうことだったっていうのはですね。まあ実際そうなんですよね。こう、敷地を超えてブームになるっていうのはそういうことなんだろうと思いますね。まあ狙ってできるっていうわけじゃないにしても、うん、なるほどなという。
うん。
うん。いいもん見たなっていう感じしますね。
まあこれのおかげで任天堂の株がものすごいことになってるらしいですけど、
ああそうですね、 1.5 倍くらいになったんじゃないですかね、
うん、うん、まあでもあの世の中的になんかこのゲームを見て、あポケモン GO が出てこれで任天堂もモバイルに力を入れてきたでしょやっぱりっていう見方をする人もまあたまになんかいるんですけど、
うん、
まあ実際のところを考えるとこれ別に任天堂が作ったゲームとかそういうことは全然ないわけですよね。
関係図から言うと結構複雑な関係ですよね。
うん、
任天堂の、3割持ってる連結子会社のポケモンカンパニーってのがあって、で、そこがポケモンの版権を持ってて、
うん、
で、ポケモンカンパニーから、ナイアンテックに、ポケモンのライセンスをしていると。
うん、
で、そのナイアンテックには、任天堂とかグーグルから、30ミリオンくらい、投資が入っていると。
うん、
そんな感じですかね。
もともとグーグルっていうかアルファベットの会社だったけども、ニアンテックですね。で、抜けて今任天堂とポケモンカンパニーとグーグルが合同で投資している会社ですよね。
で、そもそものきっかけとしてはさっき話したその、グーグルマップですか。あれのそのエイプリルフールにポケモン出して、
うん、
で、そっから、任天堂さんと話がつながって、やることになったと、
うん。
で、その過程で多分大人の事情で、独立したと。いう、まあ推理ですけど、その、
うん、そんな感じはしますね。まあでもこれのために独立したっていう、その、まあ読みですよね。
いいと思いますね。で、ここまで、 なんて言うんでしょう、一大ブームになり、
うん、
まあ、言ってみれば世の中を変えた一本のゲームということでですね、
うん、
こう目頭の熱くなるいい話です。
そうですよね、あのアメリカとかでもあの夜中にアフリカ系のアメリカ人が出かけて、あの3人ぐらいでプレイしてたら警官がやってきて、お、なんだお前らドラッグの取引してんのかって言って言ったら、いやいやポケモン見つけたんだよとか言って言って、で警官がそれどうやってやるのって言ってダウンロードして始めたっていう、そういう写真が上がってたりとかしましたよね。
おお、なるほどなるほど、
うん、まあどこまで本当かっていう、なんか作り話とかそういうの結構多いんでわかんないですけど、
うん、そう、なんかむちゃくちゃ作り話は多いですよね。
まあこういうのに便乗していい話、感動する話みたいなのを作るメディアいっぱいあるんで、どこまで信頼できるのかわかんないけど、
うん、
まあ、そういうのはすごいなと、そのこのコンテンツ力とかすごいなと思いますね、単純に。
まあそうですね、
うん、
まあ、ポケモン自体もなかなか面白いこう紆余曲折があって、
うん、
もともとですね、田尻さとしさんって、クリエイターの方がいて、
はい、
ポケモンのサトシの名前のモデルになってると思うんですけども、
はい、
でその方が昔ファミコンでクインティっていうパズルゲームを作ってですね、そのパズルゲームが、その当時任天堂のファミコンでゲームを作るのって、まあ任天堂モーデをしてですね、任天堂からめちゃくちゃ高い開発キットを買って、で、その許可されたウォールドガーデンの中でしか開発できなかったんですね。
うん、
あ、で、それがですね、ちょっと話飛びますけど、先週かな、あの任天堂の開発ポータルに誰でも個人開発者がですね、あのアカウント作れるようになって、 SDK ダウンロードできるようになって、 3DS の開発キットもですね買えるようになったですね。買えるって言っても20万円くらいでむちゃくちゃ高いんですけど、まあそれは置いといて、個人の開発者が任天堂プラットフォームで普通に開発できるようになったっていうですね、あの、すごい事件が先週ありました。で、まあそれは置いといて、その当時、ファミコンのその開発キットは普通手に入れられなかったのを、その田尻さとしさんは、自分で開発キットをハックしてですね、ファミコンで勝手にソフトを作って、これを売りたいって任天堂さんとかいろんなところに持ってったんですね。で、任天堂では門前払いだったのかわかんないですけど、紆余曲折の末、ナムコさんから、そのパズルゲーム出たんですね。
うん、
で、その後、そのお金を元手にして、ゲームフリークっていうゲーム会社を作って、で、そのゲームフリークでポケモン出してヒットして、で、その後、ゲームフリークがクリーチャーズかな、なんか別会社になり、また別会社になって、ポケモンカンパニーになるっていう。
うん、
まあ、いろいろそれもその、ゲーム業界の、なんて言うんでしょうね、立身伝の一つですね。
うん。うん、ですね。まあでもこれ、任天堂のゲームじゃないって言っても、世の中的にはポケモン見たら任天堂ってまあ間違いなく思うわけで。
ああ、そうですね。うん。
うん。なんていうか、これで、どれだけこう任天堂のまあブランドとか、これを機会にまた DS の新しいポケモンのゲームとかをプレイする人がどんだけ増えるのか増えないのかとか、まあちょっと興味ありますけどね。
うん、そうですね。どうなんですかね。
うん、
まあ、その世の中の期待、株価が上がってる期待としては、任天堂がこのまんまスマートフォンにシフトしてって、なんて言うんでしょう。そのスマートフォンゲームをいっぱい出すっていう期待で上がってんのかなっていう気はしますかね。
うん。まあそういうことなんだろうなと思いますけどね。
うん。
うん。なんかこれ、でも、NFL の時とか、E3 でも確か発表されてましたけど、スマホだけではなくて、なんか、ポケモン GO プラスっていう、こう、謎のウェアラブルデバイスもありますよね。
ああ、なんか、Bluetooth でつなぐんですかね、うん。そういうのも出しますよね。
これはまあでも、あれですか、多分子供がプレイするときに、まあ、ずっとスマホ見ながら歩いたりすると危ないから、これをつけろっていうことなのかなと思ったんですけど。
まあ、多分そうっすよね。
うん、
ただそのそもそもアプリずっと立ち上げなきゃいけない問題っていうのがあって
そうそう、
バ
ッテリーもすごい食うし、うん、
あの結構歩くんですよね。
そう
なんですよ。ポケモンの卵もらって、その卵を孵化させないといけないんですけど、
うん、
その卵を孵化させるのに歩かないといけなくて、
1個あたり2キロぐらいじゃなかったでしたっけ。
2キロ、5キロ、10キロとこう、小畜梅とあってですね。 で、僕今5キロ卵しかないんですけど、
うん、
その、歩く距離をカウントするのに、あろうことかあろうことかっていうか、アプリ内独自でカウントしてるんで、まあ、いわゆるヘルスキットであるとか、ジオフェンスであるとか、
うん、
そういうのは使わないでいるんで、そのアプリずっと立ち上げないといけないんですよ。
フォアグラウンドで動いた時しかカウントしてくれないってことですか？
そのように見えますね、今のところ。
そうですよね。いや、僕も昨日とか3日ぐらい前に卵をゲットして、2キロとか書いてあって、別に立ち上げてはないけど、2キロ以上歩いてるはずなんですけど、まあ、全然孵化しないんで、多分そういうことなんだろうなと。
そうなんですよ。まあ、まずそこをどうにかしないとなぁと思うんですけどね。
ね。
うん。
まあでもこれ、見て、普通のゲームだと単位系変えられるんですけど、これ変えられないんで、みんなアメリカ人が2キロって何フィートなのっていうのを検索しまくってるっていうのを受けましたね。
うん、そうっすよね。ついにアメリカ人がメートル4に開国する時が来た。
これはすごいじゃないですか。ノーベル賞ものですよね。
すごいっすよね。そう、1000年に1回あるかないかっていう。
うん。
いやー。
ね、いや日本もそろそろこれ配信するのがまあ何曜日になるか分かんないですけど、まあそのうち出るんだろうなと思いますけどね。
うん、そうですね。まあサーバーの負荷とかいろいろ、まあ日本だとやっぱりアプリが落ちるとアプリクラッシュしました星一つっていう現象もあるんじゃないかっていう気もするんで、
うん、
まあ、もうちょっとスタビリティ上げた方がいいんじゃないかな。まあそれは関係ないっていう話に戻るんですけども。
そうですよね。いや、他に代替ゲームがなければ別にクラッシュしてもみんな再起動するだけなんで。
そうなんですよね、うん、それでさえも遊びのうちになるっていうですね。
そう、一応最近いろんなメディアとかでポケモン GO の遊び方みたいな動画をいくつか見たら、裏技は一つ紹介されてて、
うん、
まあ詳しくはネタバレなんで言わないですけど、最初に一つ、モンスターを選ぶわけですよ。テストみたいなやつで。
うん、
で、なんかあることをすると、そこでいきなりピカチュウが出てくるっていう、技があるらしいですよ。
なるほど、なるほど。
まあ、気になる人は調べてみてください。僕、まだピカチュウ遭遇してないんで。
お、そうですか。ピカチュウ、結構出るんですよ。
出ます。
あり余ってて。今、1、2、3、4、5、6、7、7匹いるんで。1匹くらい持ってってください。
交換とかできるんですか？
そう、それが、あ、ピカチュウが出てる。今まだできないんで、いずれできるようになるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
うん。
で、このボールを投げるのが難しい。
難しいですよ。なんか、
難しいですよね。
普通に投げてもすぐコロコロって転がって全然当たんないし。
そうなんですよ。
うん。
投げても避けるし。こう捕まえても飛び出てくるし、
うん、いやそれもそうだし、バランスっていうか反応が異常に悪いんで。
そうなんですよね。
自分のやり方が悪いのか、単にゲームのレスポンシブ性が悪いのかが分かんないですよね。
いや、これがうちの子供たち一発で大体決めるんでですね。
そうなんだ。やっぱり下手なだけか。
僕も大体4発とか5発とかかかるんで、多分下手なだけなんだと思うんですけど。
なるほど、
うん。悔しいですね。
うん。
うん、
はい。
何でしたっけ、ピカチュウ。そう、ピカチュウ、8匹目来ましたよ。
あ、来ました。
うん、
すごいな。
うん、まあ、この後どうやって面白くするのかとか、人をつなぐのか、つなぎ止めるのかっていうのはちょっとわかんないとこありますけども。
うん。
今のところはすごいスタートダッシュですよね。
そうですよね。
うん。
まあまあ。まあ社会問題っていうか、まあアメリカ も当然社会問題みたいになってるところは多分あって、
うん。
モンスターを探しに行ったら死体を見つけたとか。
ああ、ありますね。
ありますよね。あと、ポケストップを、安全な場所にしてるって言ってるけど、まあ日本だと例えばポータルが住宅地の中とか人の家とかにあったりするんで、
うん。
まあそこにこう入っていくみたいなことがあり得るわけですよね。
まあそうですね。病院の中とか博物館とか、
うん、
公共の場所で、ポケストップ作んないでくれとか、そういう話もあったりとかするみたいですけど、
うん、
まあでも全体としてはポジティブな評判が多いですね。 うん、あらゆるメディアで取り上げられてて、
そう、
KQED とかラジオ聞いてますけど、そこでもポケモン GO の話してたくらいでですね、
うん、
いやこれは社会現象だなという。
そうですよね。 NYPD の記者会見とかでもポケモン出てきたりとか、
うん、
あと T モバイルがポケモン GO で使っている時のデータはあのデータにカウントしないみたいな異常にフットワーク軽いなっていうのありましたけど
すごいですね、どうやって見るんだろうな、うん、
そう、
うん、
あとなんか Uber とか Lyft とかがポケモン GO を探すのに Uber と Lyft を使おうみたいなキャンペーンとかやってますよ。どんだけチートなんだっていう、
なんか Yelp も今日のアップデートであのポケストップがあるとこだけフィルターってのを追加したとか言ってましたね
すごい。
何でもあり。便乗、何でも便乗って感じでいいっすね。
あとエンジニアリングの求人広告に、あのオフィスのベネフィットの一つに、ポータルポケスポットありますっていう。
ほう
ほう書いてあったりとかね。
ほう、
うん。
うん。
いや、社会も、社会現象ですよ、本当に。
うん、すごいっすよね。いや、そのコンテンツが長持ちする。まあ、アメリカだとそのコンテンツの長持ち力が強いっていうのは、
うん、
まあ昔からある程度言われてたんですけど、例えばそのアメリカ人コスプレイヤーはこう何十年もずっとひたすらキャプテンハーロックのコスプレをし続けるとかですねこの何でしょう、コンテンツの消費サイクルが長いっていう言われ方はしてるんですけど、
うん、
まあ、ポケモンも今またリバイブする素地があったっていうのはなんでしょうね。ちょっと日本での論調を見てみたい感じはしますね。
うん、
日本ですと、まあ、ポケモン今も100万本台売れてますけど、メインは妖怪ウォッチとかその辺に移ってるんでですね。うん。
うん、
どうかなと。はい。
ね。妖怪ウォッチ GO とかも出るんですかね。
うん、出ますね。妖怪ウォッチ GO。何でも GO ですね。電車で GO とか。
電車で GO。それ違うゲームですね、全然。
ああ、そうですね。じゃあ、長い GO とか、GO ひろみとか。
はい。
はい。
スルーで。
スルーでいきますかね。
ね。まあ、そのとこで、ちょっとすごい長い時間話してしまいましたけど。
うん。いや、まあ、いい話だと思いました。
うん。はい。任天堂絡みですと、この NES、任天堂エンターテイメントシステムですね。まあ日本ではファミコンですけど、
うんうん。
なんか新しいモデルが出るらしく。新しいモデルっていうかリバイブモデルなのかわかんないですけども、30タイトル、詰め込まれたすごい小さい手に乗るぐらいのサイズの新しい NES が発売されるらしいですね。
ファミコンの古いゲームが30本パックになって、
はい。
こう機械して遊べるみたいな感じですよね。
そうですね。で、値段が60ドル。で、コントローラー一つついてて、追加のコントローラーが10ドルで買えるらしいので、あるいはもう Wii とかのコントローラーを持ってればそのままそれが使えると。
うんうん、
で、入ってる内蔵ゲーム30本が、まあなかなか面白くて、フルタイトルは後で、ショーノートでリンク貼っとくんで見ていただきたいんですけど、まあ、バルーンファイトとか、ドンキーコングとかから始まって、キャッスルバニアっていうのは多分これ悪魔城
ドラキュラですかね。
はい。ファイナルファンタジーとか、ゼルダの伝説とか。
うん。パルテナの鏡とかありますね。
うん。メガマンっていうのはこれロックマンですか、
うん、ロックマンですね。
うん。メトロイトとかね。うん、まあ、いわゆる名作揃いな感じで。うん。
いや、これなかなか良いですね。
うん。
まあ、特に、アメリカの場合ですけど、一定のこの、ニーズがあってですね、今の世代のゲーム機っていうと、プレステ4であるとか、うん、Xbox One とかなんですけども、それよりも安い価格帯、まあ、簡単に言えば、まあ、30ドル、40ドル、50ドルで買える、ターゲットとかで買えるような、よくわからないゲーム機のニーズって結構あってですね。それを買うお客さんがまあ100万人とか200万人とかいるのがあれなんですね。
うん。
まあ言ってしまうと高いゲーム機ではなくて安いゲーム機で済ませたい層というのがいっぱいいて、
うん、
その層にだいぶリーチすると思いますね。あのセガサターンとかも同じようなパック サターンじゃないか、メガドラか、
うん、
メガドラゲーム何十本集めましたとかそういうのもあったりとかしてですね、
はい、
でそういうなんて言うんでしょう、結構売れると思いますねまあただお子さんがこれをもらって僕が欲しいのはこのゲーム機じゃないとかそういう現象もあるんじゃないかという気もしますけど、
あ、僕が欲しかったのはこのゲームじゃないっていうやつですね、
うん、
お母さんが間違って買ってきちゃったっていう。
そう。ウルトラマンだと思ったらミラーマン買ってきたとか、そんな感じの。
うん。これ、バーチャルコンソールとかが追加でね、ネットで買えたりすれば熱いんですけど。
そうなんですよね。それができればいいんですけどね。
うん。うん、そういうことには全くならない。
なんでしょう。売り切りで、こう、単発ハードウェアで、この値段っていうのは、多分、キーなんだと思いますね。
うん。
でこれ多分というかハードウェア的にはエミュレーターで動いてるはずでですね、
はい、
まあもちろんその新しくそのファミコンとディスクシステム用のハードウェアを起こしてとかそういうんじゃなくて、まあ ARM コンソールの、まあ、アルディノとかその辺の価格帯の ARM のプラットフォームにエミュレーターを乗っけてるっていう感じだと思いますね。
うん、なるほど。
うん、このエミュレーターは熱いんでですね、なかなかいいと思いますね。
これをハックして、じゃあダウンロードしてきたロムをサイドロードできるようにするみたいなのをする人がすぐ現れそうな予感。
ああ、できそうですね。できそうですね。うん。ファミコンだけじゃなくてスーパーネスを動かせるようにしたとか、メガドラを動かせるようにしたりとか。
ね。いや昔そういうデバイス、キックスターターかなんかにありましたよね。すごいこけたけど。
うんうん、
アンドロイドが乗ってるデバイスで、なんていうデバイスだったかな。で、エミュレーターが動かせるってやつですよね。
そうですね。うん、で、まあ今もその、まあ、キバとかに行けば中華系の怪しいデバイスで何でも動くとかもあったりするんでですね。
うん、
うん。いいと思いますね。
まあこれはその、任天堂オフィシャルなんで、その怪しさもないですし、まあ動作もそれなりに多分ちゃんと保証されるだろうから、
うん、
そこはまあいいんでしょうけどね。
うんうん。
うん、確かに本当に台湾とか行くと夜市のナイトマーケットとかでそういうの100本入りコンソールみたいなの売ってますもんね。
ありますね、
うん、
100インワンとか
そうそう、でも100インワンなんだけど大体50本ぐらい本当にただのクソゲーみたいな感じで、
うん
うん、でそれ以外はなんかどっかからコピーしてきたゲームみたいなね、
うん、
そんな感じですよね。
いやー、そのエミュレーター話で言うと、これエミュレーターじゃないんですけども、
うん、
セガサターンの、ハードウェアをハックしたという人がなんかニュースになっててですね。
はい。
これは何かっていうと、セガサターンのメディアって物理プロテクトが入ってて、
うん、
まあ、CD なんですけど、普通の CD ではないんで、勝手にコピーしても動かないようにやってるんですね。
うん、
でもって、それをそのプロテクトを回避するのに、これまでハードウェアの改造が必要だったんですけども、今度もこのハードウェアの改造は必要なんですけども、あ、違うか、ハードウェアの改造ではなくて、拡張ポートに、ボードを入れればそこからデータを読むようにできたとかですね。
うん、
結構熱いハックをしてる人がいましたね。
これは個人で、個人的な趣味でやってるってことですか？
うん、個人的な趣味でセガサタンのプロテクトを外したっていう。
何が彼をそうさせたんですかね。
まあそこにセガサターンがあるからですよね。で、これどうやったかっていうと、その拡張ポートからビデオ CD のデータを読めるようになってたらしいんですけども、
うん、
で、そこでその本体をダマクラ化して、ビデオ CD のデータとして実行ファイルを読み込ませることができたとか、そういうことみたいですね。まあ、このビデオ CD って結構鬼門でですね、ドリームキャストも一瞬でプロテクト破られたんですけども、
うん、
それはその、なんていうのかな、どうしても、ビデオ CD 互換のデータ領域を入れてほしいっていうプッシュがあって、その CD からデータを読み込めるっていう機能を入れたばっかりにそこからプロテクトが外されて全部コピーされるっていうですね、悲しいことになってですね、
あそれは市販のビデオ CD 製品を再生できるようにしてくれっていうことですか？
まあ基本的にはそうですね。
うんうん、でもビデオ CD って、まあ DVD の前 VHS の後っていうか、まあ、VHS を置き換えるには至らなかったメディアですけどね。
うんうん、まあ、当時20年前とか、その、ドリキャスの時代は、まあ、アジア圏といえばビデオ CD の時代だったですかね。まあ、DVD でなくてみんなどっからか1枚100円で買ってきたビデオ CD で映画を見てるっていう。
うん。あの、日本のコンテンツが台湾とかでビデオ CD として売られているのを買ってきて秋葉で売ってるみたいな。
ああ、ありましたね。ありましたね。
なんかそんなのがあった気がしますね。
うん。
うん
うん、いやいや、
でもセガサターンなんてもうタイトルはさすがにもう出てないですよね。
セガサターンは出てないっすね。
この間あれじゃないですか、ファミコンのタイトル出ましたよね。
そうそう、出ましたよね。
あれはゲームっていうよりはなんか8ビットの音楽アルバムみたいな感じですか。
まあ未だにその古いゲーム機で開発をしてるっていうマニアックな人もいて、まあ何がしたいのかわけわかんないですけどね。それは何でしょう、メガデモとかで 64KB でデモを作るとか、そういう世界に通じてんのかもしれないですね。
うん。はい。まあゲームはそのあたりでしょうかね。
うん、まあそんな感じですかね。
な、2本目ですか。
今度はコーラですね。はい、レッドブルと。レッドブル2本飲むと鼻血出ちゃうんでですね。
まあ、もう一つぐらいいきますか。
まあ、そうですね。
うん。
まあ、なんかヨタ話でもしますか。
いいですよ。
プロダクティビティの話してもいいですか。
全然ヨタ話っぽくない。はい、感じがしますけど。
そうですね。いや、僕はそのプロダクティビティを落とすことに関してはですね、相当自信あるんでですね。
はい。
はい。まあ、そのヒゲポンさんとかのプロダクティビティの話を聞くとですね、ああ、すごいなと、こう、
うん、
爪の赤を煎じして飲まないといけないなという、気は常々してるんですが。
うん。
ですが、だがしかしですね。
だがしかし。
一つその最近、まあ、昔から漠然とそういう感じはあったんですけども、最近のニュースで、生産性と創造性は両立しないというリサーチ結果があると。
はい。
つまり、プロダクティビティとクリエイティビティは、相反するものなんじゃないかという話ですね。
うん、
で、これはまあ、そんな気はするんじゃないかなということで、何かというと、エンジニアって大体こう、R&D ディビジョンに属してて、まあ、R&D というと、リサーチ&デベロップメントで、はい、リサーチャーとしての顔とデベロッパーとしての顔と、まあ、2つの役割があり、
うん、
そして、まあ、その、まあ、どっちも持ってるっていうすごい人もいますけど、こうどちらもこなせる、研究もしてペーパーも書きながら開発もじゃんじゃんバリバリやるっていう人も、まあ1000人に1人くらいいますが、まあ大抵の人はそうではないっていう話ですね。うん、リサーチャー文化とデベロッパー文化って、まあ似てるようでいて結構違うところもあるという気がしていて、今の部署とか、まあ前の会社でもこの、リサーチャーとデベロッパーと一緒の部門で仕事してるんですけども、かたやこうリサーチャーから見ればデベロッパーの人はですね、こうコードモンキーと言われて蔑まれてて、あいつらはコードを書くしか脳がないと。まあ実際そうなんですけども、こう僕からコードを取ったら猿しか残らないっていうのはその通りなんですけども。で、かたやこうデベロッパー文化から見たら、こうリサーチャーの人は、なんて言うんでしょうね、お前の時間は止まってるのかとかですね、こうパンチにハエが止まるとか、
うん、
こうお前の API 仕様はいつも奇妙だとかですね、いろいろ言いたいことあるわけですよね、
うん、
でそのどちらに軸足を取るかっていうのは、まあ両方できるっていうよりは、自分がどちらに重きを置いてるか、どっちの方向性を目指すかっていうのは結構、まあ、早い段階で決めておいた方がいいかなっていう気がするんですね。
うん、
で一つ印象的だったのがですね、昔 XBOX にいた頃に、同僚であのジェットレンジェルっていう人がいたんですね、
はい、
でその人あの、ファーシェーダーっていうですね、こう コンピューターグラフィックスでふさふさな表現をするテクニックの階層でですね、リサーチャーで、
うん、
で、まあ言ってみれば今のハリウッド映画とかですね、モンスターズインクとかで初めて彼の技術を使ったんですけども、まあ今のハリウッド映画で、なんでしょうね、こう毛がふさふさなのはまあ彼の技術使ってますし、まあドナルド・トランプの髪がふさふさなのも言ってみればですね、彼のおかげと言っても過言ではないと、まあ過言なんですけどね。まあ、というリサーチャーと一緒に仕事をしていて、で、まあ、彼、変わり者でですね、こう、個室の中にですね、こう、芝を持ち込んで、で、その芝のふさふさを眺めながら、芝をどうやって CG で表現するのかっていうのをですね、こう、ずっと追求してたんですね。で、芝の、そのリサーチが一段落したんで、じゃあ次何やるのと言って、何の話でしたかね。じゃあ次、DOF とかどうだって言ったんですね。DOSF って、Depth of Field って言って、まあカメラのボケを表現する技術で、まあ当時のゲーム機で、まあやっと使えるようになってきたんで、そういう技術があるといいなという話で振ったんですけども、そうしたら彼はもう一瞬でですね、こう強烈にリフューズしてですね、いや、それはもう他の人がやっていることだからダメだと。はい、オリジナリティがないことはやっちゃダメなんだとですね、こうすごい剣幕でこう言ってきてですね、まあ僕としては当時、まあ全然わかんなかったんでポカーンという感じだったんですけどもまあ今思えば、まあ彼としてはそのオリジナリティを追求するリサーチャーで、まあ僕としてはそのデベロッパーとして、まあパクリでも何でもいいからこう打てる技術は全部持ってきてやるのがいいっていうサンダース軍曹側だったわけですね。
うん、
で、まあ、そのどっちがいいのかっていうのは、まあ、人によるという。
そうですね。
うん。
まあ、人によるっていう、その本人がやりたいと思うかどうかっていうのもそうだし、その本人の、まあ、適性とか、性格的なところでどっちが向いてるとかっていうのも、まあ、人によって向き不向きがあるっていうことですかね。
まあ、そうなんですね。そうですね。うん、まあ、あと、同じ人でも、まあ、開発フェーズによって、こう、バグを鬼神のようにクローズしなければいけない時期もあれば、うん、リリースして、一段落ついたんでなんかリサーチする時期もあれば、
まあそうですよね。だから早めに決めといた方がいいっていうよりは、まあ今自分がどういうフェーズとかどういうフローにいるのかっていうのは、まあある程度認識した上でその仕事とかをしていくっていうのはまあいいのかなって気はしますけど。
うん、そうですね。
うん、
まあ、ということを考え。
あんまり、だから、プロダクティビティを上げようと思ってると、日々のものをいかに効率よくこなすかっていうところに神経がいくので、今、トゥードゥーリストにないものとか、そういうものを新しく生み出していくタイプの人に合わないだろうし、そういうところになかなか自分の空き能力とかをなかなか回せなくなるんじゃないかっていう、そういう懸念ですかね。
まあそうですね、うん、まああとはまあなんでしょうね、一日中ツイッターとフェイスブックを見ていてまあ暇で暇でしょうがないように見えていて、遊んでるようにしか見えない、実際遊んでるんですけどもそこから生まれてくるものもあるかもしれない。
うん、
まあわかんないですね。
うん、まあそれはな、言い訳としてはよくありますけどね。
まあそうなんですよね。まあ言い訳でしかないんですよね。
今社会リサーチをしてるんだって言ってずっとツイッターを眺めてみたりとかね。
うん、そう、そう、うん。市場調査をしてるんだと言いながらウェブをずっと見たりとか。
うん。
うん、ダメな話にしかならないですけどね。うん、
まあでもその普段なんかあんまり仕事してない感じがするけど、いざという時にすごいアイディアを生み出す人とか、そういう話はよく聞きますけどね。
まあそうですね。
まあ大体こう神話化されてたりとか強調されてたりとかすることが多いんで、
うん、うん、まあ、そういう都市伝説はありますよね。こう
そうそう
そう、ヒルアンドンの人がいざという時にすごいパワーを発揮するっていう。
うん、
まあでも実際見たことあるかな。
うん、
あんまりない気がしますね。こうヒルアンドンの人は常にヒルアンドンな気もしなくもないですね。うん、
いやまあ僕とかもでも個人的なことを考えると、意外と会社とかに入って フリーで、いや、なんか好きなことやればいいよとか、特にプロジェクトアサインされないで、いや、なんか面白そうなものを作って出してくれたらこっちでなんとかするよみたいな、ようなポジションに置かれることもあるし、
うんうん、
かと思えば、そういう感じで入社したらなんか面白そうなプロジェクトがあったんで、じゃあ手伝うよって言ってプルリクエストを送っていたらいつの間にかオーナーになっていたみたいな、まあ今そうなんですけど、
うん、
まあそういうこととかもあって、どっちが自分に向いてるかとかっていうのは、まあその会社とか環境とかにもよっても違うし、自分はこっちの方が向いてると思ってやってたとしても実はそうじゃない、なんかつまんないなと思ってやってる仕事の方が周りにとっては価値が大きかったりとかっていうこともあるんですよね。
まあそれはありますね。まあ周りとの期待と自分とのギャップとか、
うん、
うん、
そうそう、まあ、よくあの任天堂の岩田さんの話でよく出てくる、自分が簡単だと思ってつまんないと思ってる仕事なのに周りにすごい評価されるとか感謝される仕事っていうのが一番自分に向いてるんだみたいなことよくある話としてあると思うんですよね。
うんうん、
だからそういうこともあんのかなと思って。だ自分はアーティストタイプだとか、リサーチャータイプだとか、コーダー、デベロッパータイプだとかっていうのは、まあ自分が思ってるのと、周りが期待しているのは実は違ったりとかってことも、まああるかもしれないですよね。
ああ、そういうのありますね。こう、なんだろうな。こう、人から嫌がられることを好きでというか、まめにやるっていう人は結構、チームの中で重宝されて、
うん、
まあ、マネージャーとかに抜擢されたりっていうのはよくありますかね。
そうそう。ですよね。
うん。まあ、なかなか難しいですが。
うん。
一つプロダクティビティを上げるために僕がやってるハックというのもあるんですが、それは。
プロダクティビティ下げるんじゃないんですか？
これはですね、上げようと思って毎日取り組んでるんですよ。
おうおう。
コーヒー毎日一杯飲みますよね。
うん、
で、こちらの自販機って、まあ、オフィスにある自販機って、コップを置きますね。で、ボタンを押してコーヒーを選びますね。そうすると30秒か40秒くらいして、コーヒーを引いて、ガーッと引いて、抽出して、ジャーって出てきて、
うん。
で、取った後にミルクを入れて、冷蔵庫からミルクを出して、ミルクをドボドボっと入れて、で、蓋をして、おしまいなんですけども。
うん、
このプロセスをどう最適化しようかっていうのをですね、ここ5、6年くらいずっとこう取り組んでいてですね、
うん。
で、今日の段階で行き着いた方法としてはですね、矢部式ドリップと言ってるんですけど、前同僚だった矢部さんという人が助言してくれて行き着いた方法なんですけども、最初にコップを出して、あ、違いや、最初にボタンを押すんですね。
うん、
ボタンを押してコーヒーを選んで、で、ドリップを開始すると、
うん。
で、その隙におもむろにコップを出して、で、コップの中にミルクを入れると。
はい、
で、ミルクを入れたコップを最後に置くと。そうすると、
うん、
待ち時間のボトルネックが、コーヒーを抽出する、時間3、40秒だけになってですね。で、1回のコーヒー入れるので10秒くらい節約できるんですね。で、僕、これをこの5、6年毎日続けてるんで、年200日として、それが10秒で2000秒、それを6年続けてるんで、12000秒もこれで節約できてるっていう。
そうなんですか？
そうなんですよ。
それは実感しますか？なんかそれを始めてから。
いや、何も。
それはなんか10秒減ったって自分で思っているっていうだけです
ね。まあそうですよね。実際どうなのかなっていう気はするんですけど。これで肩こりが治ったとか、そういういい効果は何にもないんで、微妙なんですけど。
うん。
まあちょっとヨタ話のついでに話が。
そうですね。でも普段は、それ以外はあんまりプロダクティビティを重視してないわけですよね。
まあそうですね。あえて下げることを中心に考えてますね。うん、
なるほど。
まあ難しいですね。一日のうちにコーディングできる時間って、やっぱり午前中はなんとなくダラダラしちゃうんで、うん、まあ午後からになっちゃいますかね。
うん。
まあ良くないなと思ってんですけども。
まあ僕もなんか、午前中はメールとか、スラックのメッセージとかを整理してるうちになんか、
うんうん、
その場で対応が必要なものとかがフォッと生まれてきて、流れでガンガンやって、で、午後にはその日本来やるべきだったことを、徐々に片付けていくみたいな感じはあります
ね。まあそんなですね。
うん。 ああ、まあじゃあ、一段落ついたところで、まとめますか。
まとめますかね、じゃあ。
はい。そうですね、ゲーム話と、なぜかプロダクティビティっていう謎の
、はい。
日本柱でお送りしましたけども。150回目ですよ、今日。
ああ、十進的にはキリがいいですね。
そうですね。まあ、あの、二進数ではキリ良くないですけど。
うん。
うん。まあまあ、今後もやっていきたいと思うんでね。よろしくお願いします。今日はスポンサーはありませんけど、リビルド FM スラッシュスポンサーで、フルスポンサーシップ、マイクロスポンサーシップなど募集してますんで、よろしくお願いします。ショーノートはリビルド FM スラッシュ150150から見れますので、そちらもチェックしてみてください。はい。では、そういうわけで、白朗さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。
どうも。